2001年8月11日土曜日午前4時6分です。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、峰尾武雄です。心の時代です。今朝は、人は無限の力を持っていると題して、心理カウンセラーの下口雄山さんに聞きます。下口さんは大阪の中学校の教師を経て、昭和58年心理カウンセラーとして独立しました。現在はイメージトレーニングや、自分で自分自身をゆったりした気分にするリラックスセルフトレーニングなどの方法を通して、人が持っている潜在能力を引き出す試みを、企業や官公庁で働く人たち、学校の先生や生徒、それに母親や高齢者などを対象に行っています。今日のテーマが、人は無限の力を持っているなんですが、下内さん自身がそうお考えになるまでのですね、まず下内さんご自身のことを少し話をしていただきたいんですが、
はい、
お生まれは昭和15年。
そうです、3月1日です。
3月1日、
はい、
お父様は軍人さんでした。
金沢の連隊に勤めさせていただくときに、私金沢で生まれたんですけども、
はい、
父親の、まあ、実家は継ヶ瀬村っていう
奈良県
の、はい、とこなんです、はい、
で金沢からしばらくして奈良の方へ、
はいはい、3歳の時に奈良の連隊へ変わっていきまして、それで、北古市村と南古市村という、その頃は添上郡だったんですけども、今は奈良市になってますけど、その村と村の間の野中の一軒家の駐在所でずっと10歳ぐらいまで住んでおりました。
はい、お父様もご一緒だったん
ですか。いえ、父親はゴミの砂漠の方に奥に戦争に行っておりました。だから野中の一軒家で毎日が川魚を取ったり稲穂を取ったりする毎日だったんですね。
ご兄弟がいらっしゃる。
はい、妹が一人いましたけども、はい、まだ赤ん坊でした。はい、だから会うとしたら母親一人なんですね。だから人と会うことはほとんどなかったんです。はい、だから川魚とか稲穂の顔はよく見れるんですけど、人の顔は全然見れなかったんですね。はい、
それはそうすると小学校へ上がるまでそういう状態。
そうです。上がってからもそんな感じですね。遠い小学校行った時も、学校は十数人しか生徒もいませんでしたし、
はい、
で、小学校へ上がるまでは、お会いするといった家の前を歩いて行かれる白水先生という方にお会いするだけでした。
白水先生。
はあ、はい、私の母親がいつも白水先生にお会いして、ご挨拶して、で、私いつもですね、白水先生のように立派な学校の先生になるんやで、いつも語りかけてもらってました。で、私もその白水先生のような立派な学校の先生になりたいなと、その時思ってたんですね。それが私、まあ、仕事させていただいているイメージトレーニングの最初の出会いだったんです。
それが大事。
はあ、
小学校の人数が十数人で、そこで例えば仲の良いお友達ができて、その、はい、人間関係が広がっていったとかって、そういうことはなかったんですか。
はい、そこでまあ、友達もできましてね、で今も付き合ってる人は一人いるんですけども、
はい、
奈良は茅の産地でしたから、茅の工場をやってる河合進っていう人なんですけども、それがまあ親友でした。
うん、
まあ、そういう親友が小学校上がってから一人二人できたんですけども、
はい、
それでもいろんな人の中入っていくのが怖かったですね。ああ、対人緊張でした。稲穂とか川坂の顔はパッと見れるんですよね。はい、でだから学校の先生になりたいなと思ってたんですけど、はい、その時はそんな能力はなかったんです。でも今から考えますと、人間というのは考えてる遠いの自分になる、
はい、
で強くイメージすることは必ず実現するっていう、で人間は無限の可能性を持ってるなということを、私いろんな勉強してさせていただく中で、体験していく中で強く感じたんですね。
また子供時代に戻りますと、比較的人口の少ない地域での小学校から、奈良市内の小学校に転校なさった、
はい、4年生の時に、奈良市内の整備小学校というところへ変わったんです。
はい、
そしたら人がいっぱいいるんですね。で私も今流行り の不登校を決めようかなと思ってね、思ったんですけど、私の母親が教育ママだったもんですから、手をつないで無理に学校へ連れて行ったんです。でそこでですね、いろんな先生方おられたんですけども、私の母親が帰り際に、 主任の先生はどなたですかというふうにお聞きしたんです、そしたら坂井正夫先生ですと言われたんですね。で私の母親がぜひこの子はひ弱い子ですからぜひ坂井正夫先生のクラスにしてくださいお願いしますずっと帰ってきたんです。私そんなことできるはずないと思ったんですけども、次の日学校行くと主任の先生のクラスになってたんです。それが、坂井先生との出会いだったんですね、で人の運命は変わると申します。それは人との出会いによって変わる。でその出会いは偶然という形で起こるって言ってるんですけど、でもユングはあの心理学者のユングっていう先生はそれは必然であると必要な時必要な人と出会うようになってるというふうに語っておられるんですね。でその坂井正夫先生がなんで下口わしの顔を見て話できへんねって言われたんです。そんな稲子とか川高の顔しか見てませんから坂井正夫先生の顔なんか見て話できないんですね。でその時に坂井正夫先生がそれだったら目と口思いっきり解いてみと、うーんとして梅干しを食べた時の酸っぱい顔してみと、で元へ戻してみって言われたんです。で一回やってみるとなんか顔の力抜けるんですね。で
うーんやった後それを戻した時に顔の力
抜けるんです。で次は鬼瓦の顔って言って目を閉じて口をあーんと思いっきり開けてみって言われたんです。でそれを何回かやらせていただくとなんか不思議なことに坂井正夫先生の顔がふっと見れるんですね。ああそれが、顔のリラックスだったんです。で私は、それを 今の仕事で笑顔体操というので、使わせていただいてるんですけども、それからいろんな人たちと話するときはその梅干し顔と鬼瓦の顔をうーんとして何ですかっていつも聞いてたんですけどね。ほんで他の人も下口と話するときは決断やことするでって言うんですけどね、でもいつまでもそうしてたかっていうとは違うんですね、梅干しを食べて酸っぱい梅干しを食べて酸っぱいというのを、頭の心の中に仕込んでおくとですね、梅干しをイメージするだけでじわっと唾液出てくるんですね。だから一月ぐらいして顔の力抜こうと思ったら抜けるようになってきたんです。そして、人の顔を見てお話ができるようになったんです。だからやっぱり坂井正夫先生との出会いで人の顔を見て話ができるようになってきたんです。
人の目を見て話ができるようになったということで、下口少年随分その自信のある生き生きとして少年に変わっていったんですかね。
またそれでもね、大勢の人の中に入ってくるのは怖かったんですよ。で中学校行った時に、その時また出会いがあったんです。校長先生との出会いなんですけども、中学校1年生の時に、私は授業始まってからですねベルが鳴っても、なかなか教室入れなかったんです。でベルが鳴って授業が始まり出す寸前にスッと教室入っていたんですね。でそれをある時校長先生が、校長室から見ておられてちょっとおいでって言われたんです、で、校長室行きましたら、お前なんという名前だと。で黙ってたんです。でそこへ名前書いてみって言われて、で書いたらですね、なんやこのミミズの方だよ、同じわしがこれから、放課後字を教えてあげるから校長室おいでって言われたんです。で私も嫌だったんですけど素直な方でしたから、はいありがとうございますと言って校長室行って、でその時の唯一の楽しみは校長先生が東大寺のお寺さんでしたから、お供えのおまんじゅうのお下がりがたくさんあるんですね。でそれをたくさんいただいて、ちょうど昭和28年頃ですから講和条約の頃です。であの頃いたおまんじゅうってなかなか食べられなかったんです。ああそれをいただいて、で夕焼け小焼けとか書いてもらったやつをいやいや書いて、で帰り私の学校は東大寺の南大門の西側にありましたから、帰り奈良公園突き切って帰るんですね。奈良公園のゴミ箱にそれ丸書いていただいた手本丸めてほかして家帰るというようなことをずっとやってたんです。それが清水光昌という先生だったんです。
東大寺の高僧有名な方じゃないですか。
はい、でその校長先生との出会いがね、私の運命まだ変えたんです。でその校長先生が私に教えてくれたんです。お前それぐらい人の中に入っていくの怖いんだったら、寝ていく時にですね、大勢の人の前でゆったりとしてお話をしてる自分を思い浮かべながら寝ていってごらんと言われたんです。いや大勢の人の中にゆったりとして入っていけて、自然に入っていける状態をイメージしながら寝てごらん。そしたら不思議なことにですね、私もその真面目な方でしたが、寝ていく時それをずっとやってたんです。そしたらやることが変わってきたんですね。人間の体というのはその人が思った方向に動いていくっていう、心理学でいうと観念運動というんですけども、昔から言いますけど、いいことを思えばいいことが起こる、悪いことを思えば悪いことが起こる、考えてる通りの自分になる、 強くイメージすることは必ず実現する。自己イメージを変えると人間ぐんと変わるって言うんですけど、例えば体で実験しますとですね、手をこう握っていただいて、指と指を握っていただいてですね、そして人差し指をこう前へ出してきていただいて、で顔の前へ持ってきていただくんです、はい、あの忍術界みたいな感じですね。でこの閉じた状態をじっと見てですね、で指と指の間を1センチくらい開けていただいて、で指と指の間をじっと見つめてですね、先ほどの閉じた状態をイメージしていただきます。閉じる閉じると5回いっていくんです。閉じる閉じる閉じる閉じる閉じる閉じる閉じてくるでしょう。でこれをあの心理学では観念運動というんです。
観念、
はい、思ってる方向に体が動いていく。だからこれ閉じる人と閉じない人がいるんです。閉じた人は閉じると思った人なんです、はい、閉じなかった人は、ダメではないんです。閉じなかった人はそんなアホなことあるかいなと思った人なんです。
信じていない、
はい、で思った方向に体が動いていって、ほんで閉じてくるんですけども、だから私も寝る時に大勢の人の前でゆったりお話できてる状態をイメージしていったら、やることが変わってきたんです。でいつも学校行くのに奈良公園突き切っていきますから、奈良公園には鹿がいっぱいいるんです。鹿の前に立ってですね、鹿の諸君おはようございます、下口雄談ですというようなことをやりだしてきたんですね。で一緒に行ってる友達があいつアホなことやってるでって言ってたんです、でも奈良の鹿は賢いんです。鹿の諸君おはようございますって、うんうんとこう頷いてくれるんですね。で私の小遣いが全部鹿せんべい代になってですね、その頃一玉2円だったんですよね。でそれを2円買ってですね、そして、いつもやって、そして学校行って誰もいない行動で、下口雄談です、皆さんおはようございます、下口雄談ですというようなことをやってたんです。で回ってきた先生がお前何やってるんやって言われて、いやこれは清水光昌先生との約束なんですと言ってたんです、はい、それがイメージトレーニングだったんですね、で今有名なスポーツ選手で、あのイチロー選手とか、それからタイガー・ウッズさんとか、ゴルフの帝王と言われるジャック・ニクラウさんとか、それから長嶋監督とか、王監督とか、ああいう方は寝ていく時にですね、明日の試合が勝ち試合で展開していって優勝カップを抱いている姿をイメージしながら寝ていくっていう、そうなるっていうんですね、はあ、でちょうどそれがイメージトレーニングだったんです。で人前での中に、お話ができ、そしてなんとか人の中入っていけるように徐々になってきたんです。でもそれで完全になれたとは言えないんですね、それから必要な時必要な人と出会っていって、まあルーツは白水先生のように立派なこのセンスになりたいっていうふうに潜在意識、心の中に入れてたことなんですね、でそれをもうちょっと詳しく説明しますと、人っていうのは心っていう蔵を持ってましてね、心っていう部屋を持ってまして、でその心の蔵、心の部屋に仕込んだこと、思ったことは必ず実現すると言われてます、はい、例えばライト兄弟がですね、飛んでる鳥見て、あの鳥の上飛べたらいいなっていうことを心の蔵に仕込むことで、心の蔵から飛行機を作り出してきたわけです。だから心の蔵に仕込んだことは必ず実現するんです。で私は、小学校1年生前に白水先生のように学校の先生になりたいとこう仕込んだわけですけども、その時はそんな能力全然ないんですよ。しかしそういうのを仕込んでおくと、その無意識潜在意識が不思議な働きをして、必要な時必要な人と出会わしてくれてですね、そして、私が22歳になった時ですね、ちょうど昭和37年に学校へ勤めたんですけども、はい、朝礼台に立ってですね、生徒指導やってましたから、気をつけとか休めとかそういうことを言えてたんです、はい、だからその後清水光昌先生以外の後もいろんな時にいろんな人と出会いがありましてね、はい、それで22歳期限が来た時にちゃんと朝礼台に立って学校の先生になれてたんです。でその頃っていうのは、ちょうど昭和37年の頃っていうのは、私が勤めた、まあ、大阪市の極陽中学っていうところで勤めたんですけど、大阪市内の学校ほとんどは1学級が57人学級で、多いとこはね1学年が26クラスあったんです。少ないとこで18クラスから24クラスですよ。でそういう方が、私が一番最初に卒業させた方が今55歳になってるんです。だからこれからそういう高齢化社会にずっとなっていくんじゃないかと。そういう方に、まあ、こういうプログラムをずっとお伝えできてきたのも、やっぱり自分のそういう生育歴の中で自分が体感してきて、やっぱり強くイメージしてると、必要な時必要な人と出会って、生き方考え方を教えていただいて、また総合啓発して、でその期限が来た時にそうなってるなっていうことを強く感じさせていただきました、ね。
実際にその中学校の先生になられたご専門は何だったんですか？
数学でした。
ああそうですか。
それも白水先生の影響でしたね。
あの
そ, ね、それ学校へ勤めてからも白水先生に、2年間ほど算数を教えていただいてたんです。でいつもですね、お前は算数が得意やなって言って褒めたたえていただいてたんです。だから今度のオーストラリアのオリンピックでも、
シドニーの、
シドニーの、高橋選手はですね、小出監督が褒めて育てる、ピグマリオン教育をやっておられる、高橋さん、あなたは笑顔素敵やね、走るために生まれてきた、そのかけっこ、大好きなかけっこで、その笑顔でトップでオリンピックで、ゴールに入るよっていうふうにして褒めて育てられたんですけど、やっぱりそういう体験があるんですね。プラスのことを言っていただいたら、潜在意識に入ると、心の蔵に入ると、なんかそうなる方向に体が動いていくっていう、それで数学の教師になったんです。教科は
で、その教科は数学だけれども、中学校全部で21年間、この先生ですね、で数学を教えるだけでなく、その時にまさに今いろいろお話しくださったようなことで、生徒たちに接しながら、
自己啓発部っていうのを作りましてね、でその前に、大学の2回生の時に一人の方との出会いがあるんです、でそれは井上さんという方なんですけども、その頃は飛行船の第2のピークだったんです。ちょうど昭和35年なんですけども、神場道子さんが国会前で亡くなられたことです。
安保60年安保の
真っ最中だったんですけど、で学校が、私は大阪教育大なんですけども、学校はほとんど授業がなかったんですよ。で、その頃に大阪府でキャンプカウンセラーを募集しておられたんです、で私それに応募しまして、そしてそこでロジャーズの非指示的なカウンセリング法っていうのがちょうどじわじわ広がるようになってきたところなんです
けど、ロジャーズの
非指示的な
非指示的な
カウンセリング法っていうのがあるんですけども、でそういうものを活用しながらですね、その頃飛行船の第二のピークですから、元気な子どもたちを逃げて帰れないような山奥に集まってもらってですね、そしてそこで一緒にテント生活していくんです。
元気な子どもたちっていうのは、いわゆる当時その問題児みたいな言い方をされた人たちっていうことですか？そういうことではなくて、
そういう人もいますけども、まあ一般の人もいて、いろいろ、もうなしかみんな、世の中その頃は混沌としてましたから、だからそういうそれぞれがストレスを持ちトラブってたんですね、そういう子どもたちに集まっていただいて、で もちろん本人が希望して、で来てもらうんですけども、そしてそこで 5,6 人お預かりして天童生活して、で井上先生のような方々、スーパーバイザーの心理学の先生方に、いろんな指導の仕方を教えていただきながらずっと指導していくんですね。その方との出会いが大きかったですね、昭和35年から。だから野外料理の作り方とか、それからキャンプファイヤーのやり方とか、もういろんなことを教えていただいたんです、それからカウンセリングの方法とか、で、それで、一学期ですね、もうぼーっとしてる子、中には棒を持って窓ガラスバンバン割ってるような子どもたちが、2学期学校訪問するとですね、ほうき持って履いてるんですよね。でだから人間というのは本当に、自己像を変えていくとこれぐらい変わるんかということを、そう強く思いましたね。
非指示的っていうのは、ああしろこうしろと指示しないって、そういう意味ですか？
一緒に遊びながら、自分で気づかしていく、もうどんどん聞いてあげるっていうことなんですね。
なるほどね、
もうそして、一生懸命一緒に遊んであげる、で体を動かして山へ登りですね、水球をしたり泳いだり、でその中でいろいろ本人のことをちょっと休んでる時とか声上げて、本人が話するまで待ってあげて、で笑顔をいっぱいにしてこう聞いてあげる、あそうさすがやねあなたは、それでと言ってどんどん聞いてあげて、で大体事実関係がつかめたら、その時の気持ちを聞いてあげる、でどんどん聞いていってあげたら、やっぱり今までこわばってた顔がだんだんほぐれてくるんですね。ほころんできて、でそうなった時に、それではこれからどうしようと思うのって言って、これからの計画をまたいろいろ聞いていってあげる。だから最後やっぱり僕学校へ帰ったらこうするわっていうのを 出てくるんですね。で出てくるまで待ってあげる、うん、はい、でその出てくるようにちょっとしたアドバイスをしたりまとめてあげたり、うん、まあそういうお手伝いをする仕事をやっておりました。
それは大学生時代 です。これはあれですね、下口さん自身もその井上さんっていう方にこういうやり方っていうのを教えてもらう絶好のチャンスだったんですね。
そうです、はい、でそこでそういう実習をしてたから学校へ勤めてから、はい、本当に生徒指導って言いますか、生徒との交わりとか保護者の方の交わりとかそういうところに非常に役に立ちました。でこれから2002年から日本の学校教育のカリキュラムも変わっていくんですね、ずっと。でその中でそういうゆとりの時間とかそういう、うん、人間教育の場面というのが非常に出てくると思うんですね。だからそういう時にもこういう方法はお役に立たせていただけるんじゃないかなと思って、はい、でこれから、うん、学校の先生方にもいろんなこういう方法をご伝達できたらなと思ってます。実際にも数年前からいろんな都道府県の教育委員会で、まあ、そういう先生方の研修も担当させていただいてるんですけども、はい、で今子どもたちも保護者の方も企業人も観光庁の方もストレスを受けてる方がものすごく多いんですね。でストレスをそのまま放っておくと副腎からストレスホルモンが出てきまして5つのことが起こると言われてるんですけど、はい、1つは脳細胞を破壊される。あの観光庁の講座なんかもやらせていただいてるんですけども、あの自分で自分の命を縮める方が交通事故で亡くなる方が異常に増えてるんですね。それが50代から40代30代に広がってきてる。それから出社教員の人もあのかなり出てきましてね。それからあの不登校の子どもたちが13万人超えてきたんです。で10年前2万人超えたいうので社会問題になってたんですけど、それもストレスなんです。それから次は血圧が上がる。3つ目は骨粗しょう症になる。
あ、そうですか、
はあ、あのカルシウムとかでも取られますから、はい、それから次が血糖値が上がる、はい、それから免疫力が低下する。だから風邪ひいてもあの治りにくくなったり風邪も引きやすくなったり結核になったりする人が増えるんですね、
はい、
でそういうものが人間の体の中では一番弱いところで出てきて、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とか円形脱毛とかですね、チック症状とかこうなってくるんですよね。だからそういうストレスを全部ほかすということが非常に大事でしてね。でそのストレスをほかす方法っていうのが先ほど申しました、この心の扉を開くことなんです。で心の扉開いたら心の部屋の中にはストレスとか弱気な気持ちがいっぱいありますから、それがスーッと消えていって、で下からやる気という気でエネルギーが出てくるんです。でその時こうなりたいなっていうことを思っておくと、そういう方向に体が動いていく、だから、うん、皆様方が今まで実現できてきた夢っていうのはどっかで思われたことなんですね。こんな家に住みたい、こんな車に乗りたい、こんな仕事に就きたい、こんな能力を身につけたいって思ったことが実現してるんですけども、思ったことでも実現してないことあるんですね。
それはいっぱいあると思いますね。
それはなぜか聞きたいですかってよくいろんな方に聞くんですけども、で聞きたいって言われることは心の扉開けていただいたことなんです。で聞きたくないって言われたらそれは心の扉閉じておられることなんです。だから心の扉閉じた時に思ったことは実現してないんです。だから心の扉開けた時に思ったことが実現してるわけです。だから私の今の自分の心の扉を開けましょうっていう開ける方法を、うん、体で覚えていただいてるわけです、はあ、で私もここの扉開いてる時にイメージしたことが実現してきましたから、
はい
はい、
学校の先生時代21年間でその対象は、まあ、中心は生徒たち子どもですよね、
はい、それ保護者の方とか、
はい、
学校の先生方にもこういうのをお伝えしてました。
すでに現役の先生の時代に、はいはい、自己啓発部ってさっきおっしゃいましたけど、はい、これはいわゆるクラブ活動みたいなもの
ですか？はい、そうです。クラブ活動の中で、はい、人間には無限の可能性がある、
はい、
自分の夢を実現したいと思う人は集まりなさいと言って、募集しまして、はい、それでそういうクラブをずっとやっておりました。でそこでマスターしてくれた方が割といろんなところで大活躍してくれてます。スクールカウンセラーとか産業カウンセラーとか、それから自分で企業を経営してやってる子どもたちとか言ってます。 でやっぱりその時に感じたのは褒めて育てるだと思います。例えば私数学を教えてましたから30点の答案持ってきた時ですね、なんだこの30点だったら行く答えないでってこう言ったらですね、その子は絶対私の方に来ないと思うんです。その30点の答案持ってきた時、お丸が6つもあるやないの、その子はペケばっかり見てますから、丸6つ、ああそうか丸6つあるな、難しいとこも終わってるね、すごいねってこう言ってあげると、その瞬間ここの扉開いてくるんですよ。でその開いた時に間髪入れず、次はこれやったら50点いけるでってこう言ってあげるんです。そしてやっぱりその子はしばらくしたらですね、先生50点取れるんやったらどうしたら取れるんですかって必ず質問に来るんですね。でそこで聞きたいかって聞いてあげるんです。聞きたくないって言ったら教えないんですよ、
閉じてるんですね、
はい閉じてるから、でもその回しとかないんです。また1週間ぐらいしたらあれ聞きたいと思えへんとこう聞くんです。でいやいや言ったら、ほんなら私隣の子に教えてくるからあんた損したねって言って、まだスッとして、それからまた1週間ぐらいしたら聞きたいと思うって言って聞いてあげて、で聞きたいって言うまで言い続けて言ってあげるんですけども、そういう伝え方をあっさりしつこくいつまでもって言うんです。あっさりしつこくいつまでも、はい、聞きたいって言うまで言い続けていく。だから子供のしつけもし続けるっていうところからしつけっていう言葉が出てるんですけども、でその子供は聞きたいっていう時は扉開いてるわけですから、それだったらここのこの例題とこの例題をちゃんとしておいたら50点はいけるよあなただったらって言ってあげたら、やっぱり一生懸命やってくれるんですよ。で次50点取ってきたら、あ50点おめでとう、今日赤ごはんやね、次は70点ってこう仕込むんです。ほんなら意欲的にこうしていってくれる。それからまた私が受け持っていたクラスで折り紙得意な子がいたんですね。勉強があまり得意ではなかったんです。でその子は折り紙得意でしたから、毎日折り紙一つ作ってきて後ろの黒板に貼ってごらんと言って、ずっと毎日みんなで拍手喝采してあげて、した子供がですね、今40数歳になって折り紙の達人で今大活躍しておられます。あやっぱり褒めて育てるピグマリオン教育、だから褒めてもらって自分のいいところに気づくと、それがエネルギーになってですね、マイナスの自分の低いところをも補充していくプログラムをちゃんと自分で作っていくんですね。でだから失敗してもそれをエネルギーに変えていける、それからピンチもチャンスに変えていくようなセルフコントロール法が身についてくるんですね、はあ、でそれはやっぱり自分の体験の中からそういう方が一番いいん違うかなと思ったんですけども、はい。
そしてその下口さんは先生辞められてまさに一本立ちなさったのは、もっと多くの人にご自分のその、
はい、
セルフコントロールの仕方とか、あるいはその心をゆったりさせるリラックスの仕方とか、はい、ピグマリオン効果を解きたい、はい、あるいは知ってもらいたい、
はい、
で独立なさ
った、はい、私はね、子供と集むの好きだったんですよ、まさか学校から離れて社会教育の場でこんなことやるとは思わなかったんです。でも日本はね、こういうメンタルマネジメントの部分でストレスコントロールの部分で欧米より数十年遅れてるんです。日本は今やっとホームドクターの時代ですけど、欧米はホームカウンセラーの時代なんですね。一人一人がホームカウンセラーを持ってるわけですよ。だからそういう分かりやすいプログラムですね、リラックスセルフカウンセリングの、自分で自分をカウンセリングして自分をさらに高めていくようなプログラムを、子どもも分かるようなプログラム作りをしたいな、はい、ということをイメージしたんです、自分の心の中に。
あ、なるほど。
そしたらね、世の中って不思議なもんで、その思ってると協力してる方がいただく方がずっと集まってきていただくんですね。でマスミの方とかいろんな方が集まってきていただいて、それで知らん間に43の時フリーにさせていただいたんです。で今社会公務の場でこうやってると、はい、それを麹島の猿の現象と申しますけども、
麹島の猿ですか、
はい、宮崎県の横に麹島という幸せ島という島ありますけど、はい、その島の猿はサツマイモ食べましてね、である時ご存知のように、波打ち側にやられてたサツマイモ取って食べたら土は取れて塩味をして美味しかったんです、はい、それからその島の猿はサツマイモを、波で洗って食べるようになったんです。100匹の猿が波で洗って食べるようになった頃に、鹿児島の猿も瀬戸内海の島の猿も全部波で洗って食べるようになったんですね。だから麹島の猿が鹿児島の猿に電話してですよ、波で洗ったら食べてほら美味しいよ、うまいよ、なんか絶対言うはずありません。だから猿も潜在意識はずっと身の底をつながってて、チャンネルのあった猿がそういうことをやったんやということを、ある動物学者の方が学会発表されたんです。で今ある有名な方が、まあ、小学校の教科書にもあるんですけども、100匹目の猿の物語っていうのが 物語でもあります。
あ、そうなんですか。
はい、でだからこの潜在意識入れておくとですね、何回も入れておくと本当にチャンネルのあった人が集まってきて協力していただける。
はい、
はい、でこの潜在意識は土の働きをしますと言いますのは、こう土があってここにひまわりの種があったとします。ひまわりの種を見てたらですね、見てるだけだったらいつまでもひまわりの種ですけど、土の中へこう植えてあげると土は不思議な働きをして、それを発芽させてくれて、しかしどんな土に埋めてもええかって言ったらそんなことないんですね。もう土を耕して、そして、肥料をあげて、お水をあげて、それから種を植えて、あとまたお水をあげて育てていくと芽が出て、そして花が咲きます。花が咲いたら、わあ綺麗な花咲いてるねと言って、そして頼みもしないのに蝶々とか蜜蜂とか人がいっぱい集まってきて、で頼みもしないのにめしべとおしべの交換をしてくれて、ほんで実がなります。すなわち夢実現ですよ。でその種を実を食べたら美味しいですから、で種がポトポトと落ちたら、そこからまた夢の種が芽がバーッと出てくる。でまたそのこの、果物は美味しいから鹿児島の人に送ってあげよう、沖縄の人には送ってあげよう、北海道の人に送ってあげようと言って送ってあげると、全国各地で夢の芽が出てくるっていう。だからその潜在意識は土の働きをしましてね、こう入れておくとチャンネルのあった人が集まってきて、そしていろいろ手伝っていただけて、それで今こういうお仕事を18年間ずっと今続けさせていただいてます。だから強くイメージすることは必ず実現する。だから夢を実現させたいなと思ったら、一つは私がやってるようなリラックスワーク、イメージトレーニングをやる、ことも大事ですけども、寝ていく時と朝起きた時ですね、ちょうど脳波が、普段の脳波はベータ波っていうんですけども、脳波がアルファ波という状態になるんです。でアルファの状態の時に扉開いてるんです。はあ、でその時にイメージすると実現すると言われています。
寝ていく、眠りに入る時と、はい、人間朝起きた
時、起きた時です。それから90分から120分周期でアルファが出てくるんですけども、寝ていく時もアルファが出てきましてね、その時はそれを夢として見ます。夢を見る時はアルファ派なんです。
はい
はい、で寝ていく時に例えばですね、先ほど申しましたジャック・ニクラウスさんとかタイガー・ウッズさんとか、ああいう方は寝ていくときに明日の試合が勝ち合いで展開して、優勝カップを抱いている姿をイメージしながら寝ていく。それからまた子育てするのに桃太郎の話を聞かせながら寝かしていく。桃太郎のように世の中の人のためになる子になるんやで言いかしていくのもそういうことなんですね。だから私中3歳が持ったときはですね、夏休みの間に必ず目標の高等学校見に行かすんです。はい、運動場教室見て、で運動場のお砂ももらってきて、で校門前でガッツポーズと写真を差し押さすんです。はい、でそれをベッドの横に晴らして、でそれを見ながら、その学校で全力投球しながらみんなと楽しく生活している姿をイメージさせながら寝かしていったクラスは進学率が良かったです。はあ、それから朝起きた時ですね、もうアルファなんです。でこれは私よくお話しさせていただくんですけど、大阪国際女子マラソンで3回も優勝した、ロレン・ムラーさんという方が、はい、おられるんですけども、その方はですね、朝起きた時、その先ほどの笑顔体操をしてですね、そして、鏡の中に最高の笑顔を作ってですね、そしてその鏡の中の自分に、ロレン、あなたは強い、あなたは美しい、あなたは素晴らしいランナーねと語りかけることで、すなわち自分の潜在意識に、心の部屋に仕込むことで、セルフイメージを上げて、記録よりも勝負に強いロレンモラを作ったという話は有名な話なんです。だからトップのある企業の営業マンの方は朝その笑顔体操してですね、鏡の中に契約が取れて握手してる姿をイメージして会社へ行くと、なんかそういう方向に動いていってですね、そして契約は次々取れていくって言うんです。でトップのセールスマンになるって。だから朝の使い方っていうのも非常に大事なんですね。
それがあれですかね、今いろいろなお話をしていただいたものがまさに、人間は本来その無限の力を持っている、これが今日のテーマですけれども、はい、それにつながってくるということなんですか。
ね、はい、はあ、人間はね、持ってる能力の 95% も使ってないんですって。ね、人間の心っていうのは、心理学では大海に浮かぶ氷山に例えて説明されます。
はい、
で氷山っていうのは水面の上に出てるのが 5% ぐらいなんですね。 で自分で、気づいて動いてるのは 5% ぐらいで、うん、あとほんのと水面下の心、無意識の心、まあ、私がやってる自律訓練法という分野ではそれを潜在意識というんですけども、フロイトさんが発見したものなんですけどね、その分かってる心を潜在意識、それから下の隠れてる心を潜在意識と言います。まあ、もうちょっと簡単に言うと意識と無意識と言ってもいいんですけども、この2つの心があるわけです。で例えばそれはどういうことかというと、普段だと寝ようと思ったら眠れますね。普段だとお話しようと思ったらお話しできます。しかし肝心な時に限ってですね、明日運動会がある、テストがある、寝ようとすればするほど目が覚えてくるということがあります、はい、それから普段ペラペラお話しできるのに、うん、赤くならんとこうと思えもうど赤くなってくる、持ってるマイクの手を震わさんとこうと思えもうど震えてくるという現象があります。でこういう現象を心理学では努力逆転現象と申します。努力すると逆のことが出てくるんです。でそのことから2つの心があるということが分かります。寝ようと思うのは意識、潜在意識なんです。しかし結果として眠れないんです。眠れないということは眠れないようにする大きな心のエネルギーもあるということです。それから赤くならんとこうと思うのは分かっている心です、潜在意識です。しかし結果としてトマトジュースいっぱい飲んだみたいに真っ赤かなるんですね。それを赤くする心のエネルギー、それが潜在意識です。だから潜在意識が人間の行動を決定するって言います。それからもう一つはこの潜在意識がね、知識の宝庫やと言われてます。だから、例えばですね、普段問題すらすら解けるのに、ちょっと学生時代を思い起こしていただきたいんですけど、問題すらすら解けるのにテストになって頑張ろうと思ったら答え出てこないんですね。でテスト終わってホッとすると、あれはこうだった、これはこうだったと言います。会社員の方だったら会議になっていいアイデア言おうと思ったら出てこないんです。ところが会議終わってホッとすると、ちょっと一杯でもいただいているとリラックスしていると、ああいう時ああ言ってよかった、こう言ってよかったということが出てきます。それはなぜかと申しますと、緊張する、やろうと思って過緊張になってくると、その意識と無意識の間にはごついごつい扉がありましてね、その扉がガチッと閉まってしまうんです。テスト終わってホッとする、会議がホッとす終わってホッとすると、その扉がスーッと開いてくるんですよ。それであれはこうやった、これはこうやったとなります。だから扉を開けると、まず潜在意識の中にあるイライラもやもやストレスがスーッと消えていって、下からやる気という気でエネルギーが出てきて、で眠れる 95% の能力をわーっと出していくことができるわけです。
リラックスさせるということで、あの普段まさに潜在している、大事なものが自分の中にこう出てきて、いい行動なりいい思考なりが出てくる、
はい、そうです、はい、で扉開いた時にいいアイデアが出てくる、はい、それからもう一つは扉開いた時にこうなりたいなということを仕込むと、潜在意識は我々の夢を実現させてくる工場なんです、うん、だから扉を開けて思ったら24時間営業です、動いてくれてるわけです。でまたそのチャンネルになった人が集まってきて、それで協力していただけるっていう、うん、はい、
最後に、
はい、
あなたの笑顔が子供を伸ばす、これはお母さんや先生に説いてらっしゃることですね、
はい、
これ簡単に説明してください。
子供を変えようと思っても、変わってもらおうと思っても絶対無理なんですね。やっぱ親が変わらないと、保護者が変わらないとダメなんですよ。だからお母さんの笑顔は子供を伸ばすということで、私いろんなあの学校で今成人教育なんかでそういう運動させていただいてるんですけど、笑顔には非常に大きなエネルギーがパワーがあるんですね。で私が提案してますのは、お母さん方に、常に、笑顔の写真を写してそれを持ち歩いてくださいということを言ってます。で笑顔っていうのは人間だけしか作れないんですね。牛とか豚とか羊とか猫とか、ああいう動物は絶対作れないんですよ。まあ作れるっていう学者もおられるんですけども、一般的には作れないんです。それはなぜかっていうと、人間には表情筋があるから、笑顔になるんですけども、で笑顔になろうと思ったら顔がこわばってるとダメなんですね。やっぱりアルファ派の顔になると、ちょうど顔をリラックスさすと笑顔になります。で先ほどのように目と口を思いっきり閉じる、で目を閉じて口を思いっきり開ける、そういうことをやると顔の力抜けて笑顔になります。そして、この口角と言いますけど、口の角が上へ上げることができるんですね。だから笑顔の作り方っていうのには、一つはこういう方あります。普通チーズって言いますよね、はい、チーズって言ったら口角下がるんですよ。
あ口の形
下がる、はいはい、だからハッ ピーとかですね、ラッキーとかですね、ビタミン C っていうと効果が上がるんです、だからお母さん方に写真屋さん行って自分の笑顔の写真を写してきていただきます。でその時写真屋さんに必ずお願いしてくださいと、写真屋さん一つ私の一番いい笑顔の写真を写してくださいと。でその時一つだけお願いがあるんですけども、シャッとお住まいに私のを向いて幸せかいと聞いてくれと。で私がハッピーって言った時ガチャッとシャッと押してくれた。で顔いっぱいに笑顔の写真写してもらってきて、でそれを1枚はテレホンカードぐらいにしていつも持ち歩いて、電車に乗ったりバスに乗った時はそれを見て、私ってなんて素敵な顔してるんやろとこういつも見ていただく。で1枚は四つ切りに伸ばしてですね、そして朝起きた時目覚めた時に見えるところ貼ってもらって、で朝起きたら今日もやろうねって言ってその笑顔の写真を見ていただく。それからもう一つは玄関に貼っていただいてですね、で子供がただいまと帰ってきたら、で子供っていうのはストレスいっぱいで帰ってくるんです、学校で先生に怒られたり友達と喧嘩したり変な点数取ってただいまと帰ってくるんです。ただいまと帰ってきた時お母さんがきつい顔でですね、遊びたかんよとか言ったら分かってるわってすっと遊びに行くんです。余計ストレスになるんですね。だから子供がただいまと帰ってきた時自分の笑顔の写真を見てよく見てハッピーって言っておかえりって言ってあげると、お母さんの笑顔を見た瞬間子供はホッとするんです。で子供の心の扉開くんですよ。で上へ上がっておやつでも食べようって言っておやつを食べながらその学校であったことをどんどん聞いてあげる。そしてまあその時の気持ちを聞いてあげて、でそれがこれからどうしようと思ってるのって言ってこれからの計画も聞いてあげる。で僕こうしようと思うっていうのが出てくるんですね。その時絶対頑張りやと言ったらストレスなんですよ。それから私も手伝ってあげるよって言ったらこれまたダメなんですね。どういうか言うと、それはいい方法やね、うまくいくことを祈ってるよって言ってあげるんです。ほんならあお母様祈ってくれてねから私はやろうっていう気持ちになって自分で育つ自分作りなんですよね。それで、困った時あったらいつでも相談に乗るから、お母さんすっきりしたわ、勉強してくるわってすっと勉強しに行く、そんなうまいこといくはずないわっていうお母様いるんですけど、ほんまにうまくいくんです。それからまたもう一つ役に立つのはお父さん方もですね、もう会社でストレスいっぱいで帰ってこられるんです。もうお客さんとうまくいかなかったり上司に怒られたりですね、で帰ってこられた時にきつい顔でただいまって帰ってこられた瞬間ですきつい顔でもう帰ってきたのなんか言うとですね、ドカーッとストレスが落ちてきて、で東京ではですね、家よう帰らんと帰宅恐怖症になってですね、で病院行って病院から会社行ってる人もいるんです。ところがご主人がただいまって帰ってきたらその笑顔の写真見てですね、横見てハッピーって言ってお疲れ様って言ってもらうとですね、ホッとして、でストレスがスッと消えてですね、明日もうちょっと早く帰ってきて、帰ってきてですねお土産でも買って買おうというような気持ちになって、でファミリー欲が良くなるんですね。家庭の空気が非常に良くなります。だからお母さんの笑顔がまず決めて、もちろんお父さんの笑顔も大切なんですけど、だから私提案してるのは家族の笑顔の写真を写してですね、それを写真立てにして下駄箱の上とか、それから食卓の上とか、それから洗面の時は必ず大きい写真を貼ってもらって、奴隷村さんのように家族全員で笑顔体操して、で、いろいろ語りかけていただく。朝起きた時最高の笑顔で行く。でいい空気になってですね、会社行く学校行くと本当にあなたに会ってるだけでホッとするわ、あなたの顔を見てるだけでこちらもなんかウキウキしてくるわ、言ってもらえるようにこうなってきます。
ありがとうございました。